すると何人かの律法学者とファリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。ここで印という言葉がわざわざひらがなで書かれております。それで私は念のために広辞苑で印っていう言葉を調べてみました。4つ意味が挙げられていました。漢字も3種類あるんですね。1番が他と紛れないように見分けるための心覚えとするもの、印鑑のあの印、それで印というんですね。だからあの目印とか記号とか記章が合図っていうのが、まあ印ということになるわけですが、2番目があることを証明すること、またそのもの、証拠とか証、それから割り符、契約の契っていうのを少し縦長いなったあの判なんかがですね、あの契約書かとか証明書とかに押す、それが印っていうわけですね。あることを証明すること、またそのもの。3番目がもう一つ全然全く違う難しい字です。ちょっと若い方々に馴染みのないものですが、戦中派の人であると分かります。直後の後の行名行事っていう、その最後の行事、その字っていう字ですね。大変複雑な字です。簡単に言えば印鑑、だから行名行事っていうのは天皇の名と天皇の藩という、そういう意味ですが、まあそれも印。そして4番目が兆候があるっていう、その兆っていう字ですね。それから経験の見、こういう字を使うと書いてあるわけですが、あることが原因となって現れた結果、まあどういうことかというと、兆し、それから前兆、それから気配、それから霊見、霊見があるか、ご利益、それから効き目、あ、薬が効いてきた印だというふうな使い方をしますね。報いとか家宝とかっていう、でこう4つの意味があるときに、この聖書で言う印っていうのはどれに当たるのかなということを考えてみました。それで今度は聖書辞典の方で印っていう言葉を調べてみたわけですね。そうすると、まあ英語ではサインというふうに書いてありまして、この後は昼夜、季節の目印としての日、月、星、あるいは契約の保証としての虹、それから割礼、それから記号としての杉越の子羊の血などについて用いられている。しかし最も多くは奇跡について用いられ、超自然力によって起こる出来事を指し、権威の証明という意味で印と呼ばれ、奇跡と印という言葉が標準的な表現になっている。これは特に旧約においてそうだというわけですね。モーセによって行われた奇跡について、偽りの預言者の奇跡についても引用され、しかし大部分は神の技について用いられる。ですからこの新約聖書で印という言葉がひらがなで書かれているっていうのは、先ほどの広辞苑の意味から見ても複数の意味が入っているような気がいたします。印鑑の部分もある、他と紛れないように見分けるための意味もあるし、あることを証明すること、ここに神がいるっていうことを表すということもあるでしょうし、あるいはあることが原因となって現れた結果という、そういう意味もあると。とするとこの一 一つの感じで表現できないニュアンスがあるんだなということを改めて知りました。じゃあそこで律法学者とファリサイ派の人々がイエスに先生印を見せてくださいというふうに要求した。発端はここにあるわけですね。先ほど聖書辞典の意味でも申し上げましたように、当時の人々はもちろん旧約聖書だけですから、旧約聖書で伝えられている神がそこにおられる臨在の印としていろいろな表現がなされましたね。大きな音とか虹とか風、火、まあ旧約聖書の中ではいろいろな表現の仕方をしています。あるいはモーセは自分の持っている杖を蛇に変えたりとかですね、そういう印を見せた。それでモーセが神に立てられた預言者なのだっていうことを人々が知ったというわけですから、イエスが庶民に大変人気があるっていう時に、一つ本物かどうか調べてみようじゃないかということで、それで印を見せてくださいと頼みに行った。動機は誠に真面目なようでありますけれども、ここにも旧約の民の見当違いの信仰が現れているわけですね。旧約聖書に表現されている様々な印、不思議と印っていうのは結果としての一つの表現でありますね。これは神がなさったのだっていうことを表現するときに、血は古い動きとかですね、血が燃えとか、それから出エジプトのあの時では火の柱、雲の柱っていうのがあったっていうね、そういうこの象徴的な印を今度は逆から取って、印があるから本物、印がないのは偽物っていうふうな受け止め方をしてしまった。印っていうのはまず信じるっていうことが先にあって、その表現として印があるのだっていうことを全く見当違いしていたと。イエスはもう頭からそれを拒否なさいました。預言者ヨナの印の他には印は与えられないというふうに拒絶をします。あなた方に分かるはずがないということですね。イエスが言われたヨナの印というのは、40節41節はこれはマタイにだけある言葉なんですけども、つまりヨナが3日未満大魚の腹の中にいたように、人の子も3日未満大地の中にいることになる。これも3日未満という表現でですね、一度は死ぬけれども、それで終わりではないということを言おうとしているわけですが、しかしそれは信じる者においてしかわからないだろう。ニネベの人たちっていうのは今のファリサイ派や律法学者から見ると異邦人です。神様を全然知らない民、そのニネベの人たちがあなた方を裁くよというふうに言い、そして同じように南の国の女王、まあ芝の女王というふうに伝えられてますね。その人々が彼らを罪に定めるであろうということは、この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。この南の国の女王も異邦人でありました。ですからこの自分たちは神に選ばれた民なんだから、自分たちは印を持っており、そしてそうじゃない人々は何もないっていう、そういう単純な分け方で考えている当時の信仰者に対して、特にマタイはそういう傾向強いですね。ファリサイ派を痛烈にやっつけるっていう傾向がありますが、彼らにとってそれが理解できるはずがないということを、まあ、主張するわけですね。 で三日三晩ヨナの印というのをはどういうことなのかっていうと、イエスが十字架にかかってそして三日目によみがえられたということなのでありますが、ちょうど昨日のことですが、お隣の高畑カトリック教会の人からことづけられて、あちらの教会の月報とかそしてまあいろんなものをいただいたんですが、その月報を見るとまず驚いたことにイースターに30人受選してるんですね。大人と子供と一緒にわざわざ幼児洗礼っていうふうな区分けしてないです。大人も子供も一緒に30人、そして洗礼を受けた人たちのこう短い証がザーッとな並んでいてね、なんとなしにあの教会の雰囲気がこう伺えてきたわけですが、その関東圏のところにですね、パレサク神父がちょうどこのヨナの印という表現じゃないんですけれども、イエスのあの十字架と復活の意味をこういうふうに述べていらっしゃいました。いわゆる受難衆のあのイエスの行動っていうのはまるで自殺に等しい、捕らえようと待ってるところに自分からエルサレムに行くわけですね。そして結局捕らえられて神にも見捨てられた形で十字架で死ぬっていう、この一連のいわば自殺にも等しい行動は常識的には到底理解しがたく無意味な行為に見える。しかし神の目にはこれこそが神の親心を信じきって生きた究極の神の子の姿であり、神ご自身が創造の初めから夢見続けてきた完成された人間の姿として映ったのだ。これは私もいつも申し上げているように、善悪の知識を自分が判定する知識によってですね、それが罪なのだっていうことから言うと、イエスは神にも見捨てられたというどん底にありながら、どうして私をお見捨てになったのですかと神に問い続けてる、しかも問い続けるっていう形において究極的なこの完成された人間の姿、つまり決して善悪の知識を奪おうとしない、神のみが善悪を知りたもっていう、そのそれを死に至るまで貫いたというところで究極的なこの完成された人間の姿として映った。神はこのイエスの徹底した神への信仰と愛に貫かれた生と死を全面的に良しとして受け入れ、ご自分の懐へ抱き寄せて最終的な祝福を与えてくださった。それによって死の支配下にあった全世界はよみがえり、今や人類はイエスと共に神の世界に生まれ出たのである。神の子が、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫んで死んでいく。ですからイエスは間違ってると信じた人たちはざまあみろ、これで正体がバレただろうというふうに受け取ったことでしょう。しかし同じ出来事が受け取る側で天と地の開きになるっていうこと、それは信じるかどうかっていうことの分かれ目、その人の姿勢によって違ってくるということですね。例えば交通事故にあっても、どうして私はこんなについてないんだろうっていうふうに受け取るのと、いやーよかったこの程度で助かってというふうに受け取るのとでは天と地の開きです。あらゆる出来事についてそのように受け止められるかっていうことは信じているかどうかということで決定的に違うというふうに思うのですね。それでこの高畑 教会の月報を見ていて、そして受選された方々のその短い証を見ていたときに、ところどころに出てくる言葉にですね、ご縁があってという表現、これはだから原作神父が普段使ってるんだな、初めて来た人にもご縁がありましたね、神様のご縁があるんですよっていう、そういう言い方をする。大変これ日本的に分かりやすい表現です。なるほどなぁと。ご縁っていうのはやっぱり受け止め方です。単なる偶然面白いねっていうふうに見るんじゃなくて、ご縁があるっていうのはこのものとしてるじゃないですか。なんか温かさがあって、これから良いことがまた起こるでしょうねっていうニュアンスを持ってる。だからご縁がありましたね、神様のご縁ですよっていう言われ方っていうのは非常に人々を解放している。まあ、いわゆる我々プロテスタントとしては、っていうふうに思うような証しもあるんですね。まあ、家族と結局一緒に洗礼を受けたご主人の言葉なんですけども、これも何かのご縁と思い、家族と一緒に洗礼を受けることにしました。しかも堂々と、日曜日は何かと用事があるため毎週教会に通うことはできませんが、これからもマイペースでお付き合いさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。最初から、洗礼を受けた最初からね、そんな毎週行きませんよと、時たま礼拝に来ますよということを宣言してるんです。で、あ、なるほどなぁと、もう私はこれでまた反省いたしました。伸び伸びした教会作りとかっていう時にね、こうでなければいけないみたいな、この規制を自分の中にも持ってたんだ。だからこれ読んだ時に、へえっていうふうに思うこと自体が、自分の中にこれでいいのかみたいな受け止め方があるあったということに気づいたんですね。だからそうなんだ、この姿勢というのは人間が何とかして規制しようとするんじゃなくて、徹底して神様を信じてる、めったにいけませんけどもよろしくって宣言してる人も神様がお作りになったの、そして神様が愛してらっしゃる。だから今そういうふうに言ってるけれども、いいんだよ、その人のためにも私は肉をあげたんだよっていう、そういうニュアンスが伝わってくる。ですから、ああいいんだなっていう雰囲気がどんどんどんどんみんなに広がっていって、それで昨年は確か40人って聞いたんですけどね、で今年は30人ですから、その写真も出てるんですが、みんな名札つけてるんです。その30人もいたら同じ洗礼を受ける人たちでも名前は覚えられませんよね。できっと覚えないまま、今こうたまにマイペースでお付き合いさせていただきますなんていうふうに言ってる人は、あんまり名前を覚える気もないかもしれないですね。でもそれでも主役はあちらなんだっていうところに徹底して立っているっていうね、感心させられたのは、その月報を見ると、まあ、行事が多いんです、次から次に。そして、それぞれ、みんな、信者の人たちが全部自主的にやってるんです。で、できたら手伝ってくださいっていう形だけです。だから、プロテスタントっていうのは、どっか、ファッシズム、全体主義的なところがあって、みんな全員一緒に、そして、これに加わらないと、なんかダメ信者っていうね、そういうレッテルを貼られそうな感じがある。事実私も40何年も国会してきた時に、そういうことが大事だと思ってた時期は、一生懸命やってくれる信徒の人は、立派な信徒で、顔も出さない信徒はまあね、ちょっとまああの人はみたいな、そういう受け止め方になっていたんじゃないかと。だけどいろいろな形で神は愛していてくださって、そしてそれぞれが自主的に動いて、ですから今度はさつき祭りっていうのがあるんだそうですが、いろんなことをかごつけて、そしていろんな行事をしている。それから週報にも書きました、 明日には映画祭があるとかですね。これをしかしうちの教会からあの教会展開していった人がいましたね。で、行くたびに会えるのかと思ったら全然会えないんです。だから彼女は彼女なりにマイペースでやってる。だからなんていうのか、参加する自由もあるし参加しない自由もあって、そしてそれぞれが自分たちがこれだと思うことを一生懸命やる。だから楽しいよ、お祭り騒ぎばっかりやってるかっていうとそうじゃなくて、南の島のですね、そういう戦乱を防ぐために署名活動しましょうっていう、そういう残虐行為の続いてるあのインドネシアの島のね、そのためにで随分週間一生懸命やる人もいれば、いろいろな形でなされているわけですね。ですからなるほど、これはちょうどいい姿を示してもらったな、私たち新しい街道ができた時に。できることは一緒になってやらないといけないけども、もうこのできる人たちが一生懸命やっていく、その代わりいろいろな種類のものがあっていいということでいいんじゃないだろうかと。私も前の時も説明しましたが、他の教会にある祈祷会を開いていないというのも、これまでの私の経験の中でやっぱりこれは私自身間違いをしてきたんですが、礼拝と祈祷会は教会の両輪ですよと。この祈祷会によって礼拝が支えられ、祈祷会こそ牧師を支える一番大事な道ですみたいなことを言ったことがあります。そうすると祈祷会によく出てる人は一級信者ですね。で、祈祷会に出れない人は2級3級4級になる。そういうこのどれが大事でどれが大事でないっていう区分けの集会っていうのは持たない方がいいだろうと、持ちたくないなというふうに思ったんです。みんながもっと祈る、もっと自由な形で、そして必要になったら私は祈祷会っていうのをしていいと思うんですが、なんか教会でこうランクがあって、これをやる人が一番いい人で年に1回しか来ない人、もうまあしかし寛容を持って受け入れましょうなんていう言い方の中でどっかで見下げてるみたいなね、それっていうのは他の人に絶対に伝わってしまうわけですね。ですからそうじゃなくて、本当にそれぞれが神に作られたもの、そしてキリストにおいて受け入れられて、いろいろな枝があって、いろいろな働きがあっていいっていう、そういう方向を取らんといかんなっていうことをこの月報をもらって痛感したんですね。ですから今日はあの印を求めるっていう態度では、結果的に印はわからないっていうことをイエスがおっしゃってるっていうことですが、題として神の愛の証明っていうふうにつけたのですが、それは何かの出来事が起こって、それが証明だっていうふうに受け止めようとするのじゃなくて、信じることができるということが神の愛の証明なんだということとして今日理解したいと思ったのですね。晴作神父が星言葉っていう本を出して、その信じるっていうところでこういうふうに書いてらっしゃるんですね。確かに今の時代には不信を煽るような事件や事故、だからこの下手に信じられない、だから疑わざるを得ないっていう、そういうことばかり、だから素朴に信じるっていうことでいいのかっていう不安があるかもしれないけれども、こういう時代だからなおさら信じるということが価値があるじゃないかというふうに言ってらっしゃるんですね。疑いは対立を生む、疑いは疲労を生む、そして疑いはさらなる疑いを生む。それに対し信じることはそのままエネルギーだ。信じれば信じるほど生きる力が生まれる。どれだけ疑っても疑いからは答えは出ない。どの道一瞬先は誰にもわからないのだ。信じた者だけが その一瞬先を切り開く。決して負けない。希望を捨てない。全員が諦めても一人夜明けを待つ。まず、だから自分を信じよう。自分のうちに自らを超えた力が豊かに備えられていることを信じよう。昨日の失敗はその力に目覚めるためだったのだというふうに信じよう。そして他人を信じよう。どんなに弱い人間のうちにも信ずるに値する尊い魂があるはずだ。相手を疑うことをやめたとき新しい関係が生まれる。誰でも疑われれば閉じこもり、他者から信じられることで開かれていく。そしてみんなで明日を信じてみよう。信じるほどに実際に喜びが増し、信じるほどに仲間が増えていく。その事実こそが信じる証拠だ。信じる者が救われるというよりも、信じることそのものが救いなのである。信じることそのものが救いなのである。私たちが信じることができるというとき、それが神の愛が証明されていることということではないでしょうか。お祈りしましょう。聖なる御神様、あなたは人間をお作りになって、善悪の判断ができる能力をお与えになりました。しかしその使い方が誤って、究極の善悪はあなたしかわからないのにもかかわらず、人間が勝手にこれが善でこれが悪と決めて、その上に多くの差別を生み、戦争を生み、そして悲劇を起こしました。今私たちの主が十字架につけられて、あなたに見捨てられつつ、なおあなたを呼び続けて死なれた時に、あなたはその命をよみがえらせて、あなたと人間との関係が完全に回復したことをお示しくださいました。今私たちもそのあなたの導きのうちにあって、信じることができますことを心から感謝をいたします。キリストが私たちを導いて教えてくださったように、疑うものとならないで信じるものとなり続けていくことができるよう、この週も支え導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。